お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙12章17節から21節と13章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙12章の学びをしていますが、私たちはこの地上にあって神様を信じていない人々とどのような関わり方をしたらよいのでしょうか。ローマ人への手紙12章の17節から18節。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。誰に対してでも悪に悪を報いることをせずとありますが、ここで示唆していることは、信者はこの世から悪を受けることを予期するだろうということです。でも私たちはそれに仕返しをするべきではありません。ここにはすべての人が良いと思うことを図りなさいと命じられています。不正直なクリスチャンほど、キリストの目的を損なうものは他にありません。クリスチャンでない人たちは、あなたが信じている教理などは気にしません。あなたが全千年王国主義であろうと、選びを信じていようと、自由意志を信じていようと、構わないのです。でもあなたが真実かどうか、そしてあなたが正直であるかどうかを確かに知りたいのです。あなたは、あなたの身近な人にとって信頼に足る人でしょうか。すべての人の前で正直である方が、トラクトを一枚配るよりもずっと良いことなのです。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさいとありますが、私はこの説が大好きです。なぜならこの世にはどうしても仲良くできない人が必ず一人や二人はいるからです。ちなみにある英語の訳ではこの箇所にもし可能であるならという条件文がついています。マギ博士はそのことを言っているんですね。そしてマギー博士はあるご婦人を訪問した経験を次のように述べています。ある一人暮らしをしていた素晴らしいクリスチャンの親愛なるご婦人が悩んだ末にある日私に電話をかけてきました。彼女にはどうしても仲良くできない隣人がいて、私がそこに行って隣人と話すことができないかどうかというのです。私は納得してその隣人の家に運転していく途中、この婦人は一人で生活しているので、クリスチャンだと言っても彼女自身もちょっと難しい人なのではないかと考えていました。そして私はそこに行って彼女の隣人と話をしました。その隣人はこの親愛なるご婦人のことと同時に彼女が私をどう思うかを私に話しました。私はこの素晴らしいクリスチャンのところに戻って彼女に次のように言いました。彼女とうまくいかないからといって心配する必要は全くありませんよ。彼女とうまくやれる人なんて一人もいません。聖書には自分に関する限り、または可能な限りと書いてあって、どうしても彼女と仲良くしなければならないとは書かれていません。 あなたができることをすればそれで十分なのですと私は言いましたと、マギ博士は述べています。ローマ人への手紙12章の19節から20節。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。これは神様の子供が行うには最も難しいことの一つです。誰かがあなたの頬を叩いたとき、反対側の頬を向けるのは非常に難しいことです。マギ博士はある例えを次のように述べています。一方の頬を打たれて立ち上がってもう一方の頬を向けたアイルランド人がいます。二回目はこの相手があまりにも強く打ったので彼は殴り倒されました。その後このアイルランド人は立ち上がってこの相手をコテンパにやっつけました。誰かが彼に尋ねました。一体全体なんであんなことをしたのか。君はせっかく他の方を向けたじゃないか。なんでそのままにしておかなかったんだね。すると彼は答えました。いや、聖書はあなたの方を向けなさいと言っているが、僕にはもう一つの方しか残っていなかった。主はその後どうするかは教えてくださらなかったから。僕は僕がしなければならないことをしたんだよ。まあこれはアメリカ人特有のジョークですね。私たちのほとんどはこのアイルランド人のように振る舞うのではないでしょうか。仕返しをしないのは難しいことです。でも私たちが物事を自分の手に収めて自分ができるだけ強く打ち返すことで型をつけようとした瞬間、私たちは物事を神様のご支配から横取りし、もはや信仰によって歩んではいないことになります。神様は私たちにこう言っておられます。信仰によって私と共に歩みなさい。物事は私に任せなさい。なぜなら、私は公平にそれを取り扱うから。もしこの人物があなたを傷つけたのなら、私が彼を何とかする。続いてマギー博士はある経験を次のように述べています。教会の役員だった一人の男性が私をひどく不当に扱ったことがあります。それは非常にひどい侮辱でした。はじめ私は彼をひどい目に遭わせてやろうと思いましたが、この聖書の箇所を思い出しました。私は主のもとに行って次のように言いました。主よ、私は彼に仕返しをしたいと思いますし、私にはそれができますが、あえてそうしようと思いません。私は彼をあなたにお任せします。彼を取り扱ってください。しばらくして私はその人を見かけました。その時に私はあの人ほど不満げな表情をしている人を今まで見たことがありませんでした。彼は明らかに何か特別な困難を抱えていました。主は彼を巻小屋に連れて行かれ、命のギリギリまで鞭で打たれたのです。彼の顔を覗き込んだ時、私は彼に同情せずにはいられませんでした。私はすべてのことを主にお任せすると言えたら良いのにと思いますが、時には私は仕返しをするということを告白しますと、マギー博士は述べています。ローマ人への手紙12章の21節。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。言い換えれば悪に圧倒されるのをやめなさいということです。善の手段をもって悪に打ち勝つのです。 悪魔的な体制のもとにあるこの悪の世を信者が歩むとき、信者はそれと戦うことはできません。もしあなたがこの悪魔的な体制と戦おうとすれば、あなたは打ちのめされます。あなたは憎しみと報復という同じこの世的な戦法を取り入れることはできません。もしそうすれば、あなたが打ち負かされるのは保証付きです。善をもって悪に打ち勝ちなさいとありますが、神様は信者に聖霊である善をくださいました。信者は御霊の内を歩むべきです。ガラティア人への手紙5章16節にはこのように書かれています。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。さて、ローマ人への手紙の13章の学びに入りますが、信者は天に国籍を持っていますが、同時にこの地上の市民でもあり、二重の責任が与えられています。もしもこの二つの間に衝突がある場合は、いつでも私たちの第一の責任は天におられる主に対するものです。主イエスは、私たちが人間の政府に責任があることをとてもはっきりと示されています。カイザルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、それともかなっていないでしょうかという質問に対して、主は次のような答えをされました。ルカ20章の25節。では、カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。政府は神様に任命されたもので、神様が政府に特定の権威を与えられました。人間の政府の一番始まりの時に神様は言われました。創世記9章の6節。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。神様は人間の命に対して敬意を持っておられます。命は神様の目に尊いものなのです。あなたには他の人間の命を奪う権利はありません。もしそうするのなら、あなたは自分の命も放棄しなければなりません。私たちの現代社会はそのことについて別の感情を持っており、犯罪者を英雄にし、正直なものを悪感にします。私たちは悪が善と呼ばれ、善が悪と呼ばれる時代に生きています。でも信者は人間の政府に対して責任があります。事実パウロは若い説教者に次のように言いました。第一テモテ2章の1節から3節。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。私たちは権威ある人たちのために祈るべきです。しかし天の市民としての信者の務めは霊的なものであり、政府の下での市民としての信者の務めは世俗的なものです。この二つの機能は別々のもので、この二つを組み合わせてしまうと、教会と国家をはっきりと分離することに失敗します。パウロの時代のユダヤ人は、高慢なローマの国家の前に頭を下げることに気が進みませんでした。ユダヤ人社会は、ローマの町での騒動を助長し、その結果としてクラウディオは一度彼らを追放しました。誇り高いパリサイ人たちは、イスラエルの国の政府を再興するという望みのもとに、パレスチナでのローマの権威を否定しました。パウロの時代の権威は気が狂っていて殺人的でした。 なぜなら、ネロがローマの王位についており、ピラトとヘロデもいました。すべては一連の悪漢でしたが、それでもパウロは、信者は権威にある人々に従いなさいと言われました。ローマ人への手紙13章の本文に入りますが、一節。人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。私たちが政府に服従すべきであるのは、政府が神様によって任命されたからというとても単純な理由です。この世の王国はサタンのものであり、すべての政府には不正と堕落があるというのは本当です。でもまだ神様が支配しておられるのです。人間の歴史は政府が一時期虚飾と誇りのうちに花を咲かせ、そして廃墟と瓦礫に落ちぶれることの単調な物語です。なぜならそこには堕落と不法がはびこったからです。そのようになると、神様は政府を終わりにされます。しかし神様はご自分の王位から退かれたわけではありません。神様はご自分の戦車に意気揚々と乗っておられ、神様はまたこの地上で起こっていることについて当惑されておられることもありません。ユダの王ウジヤが死んだ時、イザヤは当惑し、とてもがっかりしました。ウジヤはとても良い王でした。イザヤはウジヤが死んでしまった後、政府が崩壊すると思いました。そこでイザヤは宮に行きました。イザヤは神様の御臨在の中に入り、主が高く上げられた王座に座しておられるのを見ました。言い換えれば、神様は退位されたのではないのです。ウジヤは死にましたが、神様は死んでおられませんでした。神様はその時も王座についておられたのです。さて、クリスチャンの忠誠はその王座へのものです。そしてクリスチャンのこの地上の政府との関係は服従です。ローマ人への手紙13章の2節。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。言い換えれば、誰でも権威に逆らう人は、神様の任命に逆らっているのです。そして逆らっている人々は、自分の身に裁きを招くのです。一節に書かれている原則は、続く数節で展開され、多くの疑問を引き出します。この説は、信者が何らかの形で反抗や革命に参加する可能性を前もって排除しているように思います。どういうことでしょうか。ジェームス・スティフラーは、クロンウェルやワシントンの例を挙げています。この二人のどちらも革命を指揮しました。スティフラーは何の解釈も出してはいません。私も解決を持っているかどうかよくわかりませんが、これを解決するのに最善を尽くしてみようと思います。まず信者は、良い政府が神様に任命されたものだという理論に立って、悪い政府に反対し、良い政府を支持します。信者は、法と秩序に賛成し、不法に反対します。正直さと正義に賛成し、堕落と階級的な不正に反対します。歴史の中の大きな危機的瞬間には、信者は困難な決断をしなければなりません。終わりの日には不法がはびこります。信者はそれには反対しなければなりません。それがたとえ政府の中にあるのだとしても、その片棒を担いではいけません。新法を装った政府の変化には、私たちは気をつける必要があります。バプテスマのヨハネは、ヘロデに首をはねられ、イエス様はポンテオピラトのもとに十字架につけられ、ヨハネの兄弟であるヤコブはヘロデに剣で殺され、そしてパウロはネロによって殺されました。 それでもパウロは言います。ローマ人への手紙13章の2節。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。私たちが堕落した政府に従うべきかどうかというのはとても難しいことです。私は説教者であれ、政治家であれ、自分の出世のためにアメリカの旗を上げ、国歌を歌う人々には良い印象を持ちません。そしてその背後には堕落があるのです。率直に言って私には重税の重みがかけられているのに、ある政府の役人たちや、ある力のある地位にいる金持ちたちが税金を払わないというのを聞くと私は憤慨します。政府のてっぺんから一番下まで堕落しています。それは一つの政党に限ったことではありませんとマギー博士は述べています。政府の地位についているこれらの救われていない神様を信じていない男たちには実際アメリカのシステムが分かっていません。ご存知の通り、私たちの法律を作った人たちは聖書の背景を持っていました。トーマス・ジェファーソンがクリスチャンであったかどうかは私は知りません。彼は理信論者でした。でも彼は神様の御言葉に対する大きな尊敬を抱いていました。その時の政府の多くの人たちが立派なクリスチャンでした。アメリカ独立宣言書の最初に名前が載っているジョン・ハンコックは本物のクリスチャンでした。でも私たちの時代、政府は堕落しています。私たちの町の公共施設に行くと何百万ドルもかかった立派な建物が建っています。それらは政治家たちにコネのある建設会社が建てたものです。同時に貧しい地域があります。両方の政党が貧困をなくすことについて話し合いますが、貧困はなくなりません。そこには堕落があります。何が間違っているのでしょうか。間違っているものは人間の心です。クリスチャンは何をすべきでしょうか。私の仕事は神様の御言葉を述べ伝えることであり、法に従うことです。パウロがここで言っているのはそういうことです。キリスト教は政府を発展させたり、社会を助けたり、町をきれいにするためのムーブメントではありません。救いに至る神様の力である福音を伝え、アメリカ独立宣言書に署名をし、私たちに法の政府を与えたような人々を存在させるのがキリスト教ですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は未信者との関係、そして政府との関係というテーマで、ローマ人への手紙12章17節から21節と13章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。